小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。音楽を生業にする、あるいは音楽について勉強する視覚障害の方にとって欠かせないのが点字楽譜です。点字楽譜の普及のため2005年に点字楽譜利用連絡会テンプレンが発足しました。この会の活動について代表を務める全盲のバイオリニスト和波隆義さんに今週もお話を伺います。和波さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今週は和波さんが代表を務められている点字楽譜利用連絡会テンプレンでの活動について伺っていきたいんですけれども、
はい、
日頃このテンプレンはどんな活動をされてるんですか？
2005年に発足して以来、
はい、
東京では、年に1回、もちろん会員が集まる総会と、それから、ゲストを招いてお話を聞いたり、それからみんなでこう情報交換をするテンプレンの集いと名付けた、そういう催しをやっています。それからこれはだいたい7月にやるんですね。それから年末12月頃にできれば東京以外のところで同じこのテンプレンの集いというものを開催して、まあこういう会があるということの PR とか、それから地方にいらっしゃるその楽譜転訳者だったり、音楽愛好家の視覚障害者の方々に集まっていただいて、うん、何か情報交換をするという、そういう催しをね、今まで大阪、神戸、京都、名古屋、福岡、広島、仙台、
随
分たくさんの都市でやってきました、ね、まだ北海道に行ってないんでね、行きたいんですけれども、そういう楽譜がありますよとか、あるいはテンプレンこんなことしてるっていうのをね、広く知っていただけるといいなと思っているところですね。で、まあ、ゲストは最初のうちはやっぱり転訳者の方だったり、それから今楽譜の自動転訳という研究も行われていて、楽譜もパソコンソフトで楽譜を作るんですね。でそれをそのデータをそっくりそのまま点字にできないかとかね、そういう研究をやってる。でそういうところに、まあ、少しお手伝いをしたり、それからボランティアの方に行っていただいたり、あるいは転訳者のそのスキルアップを図っていくために、これは大まかにはいろんな団体がそれぞれのやり方で転訳をしている、そういう情報を交換して、どういうやり方がいいか、例えばレイアウトの仕方とか、声楽だったら歌詞とそれからメロディーがあるわけですけど、それをどういうふうに書いていったら一番読みやすいだろうかとか、そういった問題、それからもっとちょっと複雑なのが邦楽の転訳だったりします。
邦楽、
お香とや、それから三味線のものも今はやっぱり墨字の方々は楽譜を使うケースが増えてます。でもちろんこれはもともとは伝承で伝わってきたものですけれども、やっぱり現代的な作品は楽譜によって書かれたものも多いんですね。でそれらをどうやって展示にするか、いわゆるお琴だと糸譜なんていうものもあって、そういうのも展示に増していこうか、あるいは五線譜の方がいいのか、じゃあ五線譜は移動度がいいのか固定度がいいのかとかね、いろんなことを、まあ、その話し合う機会を設ける。だから 時には邦楽のゲストの方も来ていただいて、そして演奏もしていただく、まあ、そういうこともやってますね。いろいろ印象に残る演奏もそこで聞けたし、去年はコロナ禍でしたけれども、付属盲学校の音楽家の小野山先生という先生と、それからその教え子の山内さんという歌の方がね、来てくださって、まあ、お互いにこう歌を披露してくださった。その歌が本当に心に染みましたね。久しぶりのライブで音楽を聴いた、去年の7月のことだったけど、それから12月には片岡亮太さんが和太鼓を気合を込めて演奏してくれた、まあ、そういうこともありましたし、だからまあ和太鼓はちょっと展示楽譜とは直接的な関係がないかもしれないけど、まあ、そういう視覚障害者で頑張ってる人がいるということもみんなで共有したいっていうことでね、この時は来ていただいたり、そんなことをいろいろやって、あとは会員向けにはニュースレターを年に3回発行していることと、そんなところでしょうかね。あと、もちろんそのメインになるリストの、
はい、
整理っていうのは本当に大変で最初に作ったリストはね、やっぱり例えば作曲者別っていう分類があるんだけど、例えばベートーベンという作曲家を表記するのに、点訳グループによったらベートーベンというへに点を打ったベだったり、それからウに点を打ったベートーベンだったり、
確かに、
あるいはローマ字でそのままベートーベンと書くのか、
あ、
その3通りが少なくともあるわけで、それが別々に分類されてしまうっていうような事態が起きたわけですね。データを集めてそれをこう分類していったのでね。でこれはやっぱり本当に音楽が分かってる人がやらないと、とんでもないことになるっていうのに気がついて、でそこからその運営委員会全員ではなくて何人かで検討会っていうのを作って、そしてボランティアの方の中にももう本当に何日も通ってね、その分類の仕方についてアドバイスをいただくっていうようなこともやって、でやっと少しマシなリストがもう一回出来上がって、だけどそうやって定期的に紙の出版物を出してるだけではね足りないんで、やっぱりこれはホームページ作るっていうことだなって。で最初はそれもお金がなかったからできなかったんですけど、やっと資金の見通しが立ってきて、2013年にそのホームページができた。でここが一つの区切りだったと思いますね、今考えてみると。
そうですね、このホームページ上にそのリストがまとめられたことで、こう、はい、どんな人も検索してその展示がこう共有できるように、これは画期的な展開ですよ ね、
そ,
うですね。
それからリストを更新するのも楽になったわけですね。今までもうできてる書式に新しく転訳されたものが入ってくれば、それを追加すればいいわけで、もちろんそれだって一定の作業はありますけれども、今までよりは随分楽になったと思います。でそれの専門的にやってくださってる委員の方が今いますね。でここで終わりでもよかったんだけど、やっぱり今後のことを考えて、僕たちはやっぱり続けていくっていうことの重要性を考えましたね。そしてそんなことでこう模索しているときに、時々ね、当時の皇后様がお電話くださるんですよ、僕にね。
そうなんですか。
年に1回ぐらいで、テンプレーンはどうですかって聞いてくださる。
あ、
もうそれを言われるととっても責任を感じるんですけれどもね。
ああ
でもそれで特にもう一歩踏み込んで、私に何かできることがありますかって聞いてくださった、でその時僕は即座に、それはもちろん一番嬉しいのは我々の会に来てくださることって言ったら、本当に来てくださったんですね。
そうですか、皇后様時代にですか。
そうそう、それが2017年の7月1日で日展の多目的室に来てくださって、で皇后様って自分のために何かを計画するっていうのがあんまりお好きじゃないんですよ。普段やってるところに行きたいっておっしゃるね。だから普段やってるようなふりをして、だけどとびきりのものをやろうっていうので、大学に入りたてのホルンのね、坂田優作くんっていう人に来てもらって、でもっとベテランでフルートで活躍してる綱川さんと対談形式、僕と3人でやろうっていうことで、お話と演奏の会をやってね、これを聞いていただいた。 ですね。
どんなお言葉があったんですか？
いや、それぞれにもちろん激励の言葉をかけられて、あとその終わってからお茶の時間を作って、そこには僕はやっぱり転訳者の代表の方にも来ていただいて、でその時にやっぱり転訳者に、ね、とても具体的なお尋ねがあったんですね。どういう転訳のどういうところが難しいのかとかね、そういうこと。そして最後にはよろしくお願いしますって、まるで自分が利用者ででもあるかのように、本当に丁寧にお願いされて、転訳は大変でしょうけどよろしくお願いしますって言ってくる、何度も言ってくる。でそれはやっぱりその周りにいた人みんなにとてもこう感銘を与えたし、それから通路を歩かれながら、近くにいる方々にね、出席者座ってる人たちに声をかけていかれましたけど、話した方々みんなやっぱりすごく感銘を受けた、そういうことがありましたね。
美智子様のお気持ちがあってこの会の発足につながって、こう継続的に気にかけてくださるっていうのは励みになりますね。それが
我々のまたね、じゃあまた続けていこうっていう元気になりました。で15周年迎えて、その時にやっぱりちょうどね、日本財団のやってる、社会貢献者支援財団の表彰をいただいて、まあテンプレの活動が認められたわけだし、少し資金も集まってきたんですね。でそれを有効に使うために何ができるかって考えて、じゃあそろそろ一回コンサートをやってみようかって、だけど僕実際はね、本音を言うとコンサートやりたくなかった。
どうしてですか？
っていうのはいっぱい理由はあるんですけれども、自分が音楽家だから、その自分がそこで演奏して、なんかその自分のためにやってるようなね、そういうことにしたくないっていうのが一つありました、それから運営員の中にも立派な演奏家の人たちはいるんだけど、それを中心にやってしまうと、やっぱり運営員は自分たちが演奏したいから演奏するんだろうって、そういう思いを与えるのもあんまりいいことではないと思った。だから一体どういう形がいいんだろう、出演者はどうしたらいいんだろうっていうね、模索がしばらく続いて、もちろん運営員の方々とも相談して、だけどやっぱりやるんだったら、あまり小さなコンサート、手作りの学芸会のようなコンサートではいけないんじゃないかっていうことを考えて、そして東京文化会館小ホールっていう会場をまず想定して、そこで何ができるか、で視覚障害者の方々の演奏はもちろんだけれども、その僕が室内楽をやっていてね、その展示楽譜を使って室内楽のアンサンブルに参加する、展示楽譜によっていろんなパートの転訳ができて、それで自分もまあ一人前に室内楽に加わって、そこでその斉藤記念オーケストラというのがあって、小澤征爾さんが指揮をする、毎年1回松本でフェスティバルをやるオーケストラなんですけど、私は斉藤先生の、大学時代の生徒ですから、ずっとそこに関わってきたんですね。それで、2019年に弦楽60奏曲という6人のアンサンブルをやって、室内楽の中では大型の曲なんですけど、一応僕がリーダー的な第一バイオリンっていう役割で、すごくそれがね、松本で大成功したんですね。でその後でこのコンサートのことが具体化したので、あれをもしかして東京でもう一回できないかなっていう夢がこう僕の中にできてきて、で皆さんも賛成してくれたので、今度は一人一人の出演者のスケジュールの確保とかね、皆さん都内のオーケストラでもう重要な位置についてる人たちだったので、それもみんな僕のもう20年以上後輩の人たちですよ。そういう人たちが本当に働き盛りの人たちが集まってくれてアンサンブルやったんだけど、でそれが全員が OK をくれて、そしてこの4月18日の日曜日っていうね、とても皆さん集まりやすい日曜日の午後が取れて、文化会館の審査も合格して、さあってなった時にコロナですよね。
あーそうですか。
で、
そのタイミングだったんですね。
今のところ、緊急事態宣言は解除されたので、一応お客様の制限もなく皆さん来ていただけるということにはなってますが、これからねまだ1週間あるし、この放送の後もどういうふうに感染者がなっていくのか、それによってやっぱりお客様皆さん出かけていくのは大変って思っちゃうかもしれないし、 今チケットはおかげさまでかなりよく売れはしたんですけれど、さあどうなるか。もっと心配なのは演奏者の中に感染者とか接触者が出ないかっていうのが本当に最後の最後まで僕は気が抜けないと思います、うん、どうしてねこんな思いをしなくちゃいけないんでしょうね今って思いますよ、うん、もうコロナで僕たちは散々苦労してきました。だけどなんかこの演奏会だけはねそういうことを忘れて、
うん、
みんなが幸福になれるようなその邦楽のウィーンの方々にも協力していただいて邦楽の名曲とそれからブラームスとか洋楽のモーツァルトとかそういろんな曲が出ますけどなかなかないプログラムがねせっかく実現するんだからコロナを忘れて楽しめるような演奏会にしたいなと思って ね、
そ, うですよね。もう
それしか今の僕のな頭の中にはないっていう状況です、う
ん、改めて概要をご紹介しますけれども、こう2005年に発足して展示学利用連絡会の設立15年ということで、これを記念したコンサートなんですよね、
はい、
なので、そうですね、タイトルが展示学利用連絡会設立15周年記念コンサート、ルイ・ブライユと展示楽譜に感謝してというサブタイトルがついてますね、うん、はい、4月18日の日曜日午後2時開演で、場所は上野の東京文化会館ショーホールです。奈美さん、でもやはりこのねコロナ禍でもみんな気持ちがうつうつとした中でも音楽に助けられている、力をもらっているっていう人はかなり多くいると思いますね。
それでやっぱりこのこういうコロナ禍ですから感染対策耳も込めて全席指定になってるんですね、だからあのホールに行ってから、あちこち座席を探すという心配はないので、まあ、あらかじめやっぱり予約して来ていただけるとね一番いいし、まあ、そうやってねその中の空間はとてもゆったりした気持ちで、まあ、マスクだけはつけなきゃいけないんですけど、でも音楽の世界にこう身を委ねていただけるといいなって、
うん、そうです
ね、とても思ってて、それが展示楽譜の、まあ、さらに大きな理解につながっていくといいですね、
うんうん、最後に聞きどころなど来場者の皆様にメッセージをいただけますか。
まあ邦楽ファンの方もそれから洋楽の好きな方もいらっしゃると思いますけれども、春の海とか千鳥っていうのは本当にもう懐かしさをいっぱいに感じる曲だと思います。可愛らしい千鳥のね、なんか声にっていうそういう歌が入る曲もあるし、それからまあ水にちなんだという点ではこのリストの噴水をエステソの噴水っていう泉を扱った曲もあるし、ブラームスはなんかアルプスの山の中から聞こえてくるような音楽だし、そういういろんな世界にね行っていただく、今僕思うんだけどVR っていうのがありますよね、今バーチャルリアリティ、
はい、
メガネかけて見るわけですけど、これはね視力のある人の世界だけじゃないんです。実は音楽でもバーチャル世界はあるんです。
はあ。
で皆さんにその音楽を通して本当に平和なね素晴らしい世界に行っていただけるようなそういうコンサートにしたいと思ってますね。でその世界を作る力になるのが展示楽譜なんですよ。それが素晴らしいでしょ。
展示楽譜があるからこの音があるっていうところが皆さんに伝わって、コンサートがね無事に開催されて成功されることをまずは心からお祈りしております。そ
うですね、ありがとうございます。
本日のゲストはバイオリニスト和波隆義さんでした。和波さん2週にわたってどうもありがとうございました。
失礼しました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今日のゲスト和波さんも出演される展示楽譜利用連絡会設立15周年記念コンサート、ルイ・ブライユと展示楽譜に感謝しては4月18日日曜日午後2時開演、場所は上野東京文化会館ショーホールです。詳しくは電話 03-3560-3010 までお問い合わせください。クラシックは生演奏で聴くのが一番とおっしゃっていた和波さん、ぜひ会場でお楽しみください。
ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。